今日は日本キリスト教団の教会の暦では平和聖日とされています。戦後81年日本が敗戦して誠に悲惨な時代を乗り越えてきました。第二次世界大戦は日本だけではなくて世界にとっても大きな傷跡を残しました。私たち日本人にとって決して忘れてはいけない出来事、それは広島、長崎の原爆です。そして戦争による多くの死者です。しかしそれだけではありません。あの時代、どの家庭でもそれなりの傷跡を残しながらみんな懸命に生きてきたのです。そしてもう決して戦争を起こしてはいけない。私たちはこの決意を後に続く子どもたちに引き継いでもらうために戦争の悲しみを語り続けていきたいと思うのです。さて今日与えられた聖書の箇所はイエス様が十字架につけられる前の晩に弟子たちに語られた告別の説教の一節です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。このように主イエスは愛する弟子たちに語られました。イエス様は平和をあなた方に残すと言われたのです。さてこの平和という言葉はヘブル語ではシャロームという言葉です。当時のイスラエルの人たちが互いに交わした挨拶の言葉です。イエス様は福音書の中でたびたび安心していきなさい、そう言葉をかけておられます。その時シャロームをお使いになっているのです。これは直訳すると平安の中に入りなさい、そういう意味です。イエス様はお生涯の最後の時にも弟子たちにあなた方に平和を残す、そうおっしゃいました。しかしこの平和はこの世が与えるように与えるのではない、はっきりおっしゃいました。この世は昔からどの国も平和のために努力してきました。そのためにさまざまな条約を結んだりして何とかして戦争を回避しようとしてきました。でも今でも戦争は続き、争いは絶えません。それだけではありません。新聞やテレビで報道されている事件は本当に残酷で過激になってきています。 家庭内の暴力、そして殺人は誠に目に余るものがあります。政治的に秩序を整備し社会を良くしようとしても、残念ながらこの世の平和はいつも変わりゆく平和であります。でもイエス様はおっしゃいました。体は殺しても魂を殺すことのできないものでも恐れるな、むしろ魂も体も地獄で殺すことのできる方を恐れなさい、そうはっきりおっしゃっておられます。イエス様はあなた方に私の平和を残すと言われました。イスラエルの人たちの挨拶では私のとか私はとかいう言葉はシャロームの挨拶には入れないのです。しかしイエス様が残す平和はまさに私の平和なのです。神の独り子としての平和なのです。この平和は人知では到底測ることができない神の平和です。そのことを少し例えてみれば、海が荒れて大波が岩に打ちつける時にも、岩の裂け目で小さな小鳥がうずくまって嵐が通り過ぎるのを待っているようにであります。私たちもどんな時にも神の守りを信じ続けなさい、そうイエス・キリストはおっしゃっておられるんです。シャロームでありなさいと言われておられます。こうした信仰を私たちに与えるためにイエス様が遺産のように私たちに与えてくださったのが聖霊であります。そしてそれが聖霊の約束であります。聖霊という言葉はギリシャ語でパラクレートスと言います。この言葉は助け主、あるいは弁護者、そう訳されていますし、他の訳では慰め主とも訳されているんです。この言葉は本来裁判の中で弁護する人を意味しているんですね。けれども単に弁護士というような職業的な意味ではありません。正確に訳しますとこういうことです。いつもあなたと共にいて、どんな時にもあなたにとって益となるように導いてくださる方、そういう意味があるんです。神様はイエス様が地上を去った後、私たちを守るために別の弁護者を使わせて永遠に私たちと共にいてください、そう約束してくださったんです。 私たちにとってこの大きな慰めに満ちた言葉が他にあるでしょうか。このパラクレートス、すなわち弁護者はキリストの霊であります。父と子と聖霊なる神、この三位一体の神がいつも私たちを守ってくださる、そうおっしゃるんです。だからイエス様は心を騒がせるな、怯えるな、おっしゃっておられるんです。その平和こそイエス・キリストがご自分の十字架と復活を通して打ち立てられた平和であります。神様と人間を隔てていた壁を打ち壊し、ご自分の肉において平和を実現されたと聖書ははっきり告げています。まさにこれこそイエス・キリストが私たちクリスチャンに与えてくださった神との平和であります。このキリストの平和はどんな状況の中にあっても決して失われることのないシャローム平和です。永遠のシャローム。私たち夫婦がアメリカに行った時に黒人教会に行きたいと思いました。そしてニューヨークにある教会に行きました。他の教会とは全く違う活気あふれる教会の姿に驚きました。説教者がですね、ジーザスクライスト言うと、会衆がそれに応えてアーメン、あるいはイエス、そう叫ぶんですね。キリストの愛、キリストの許し、キリストの恵みを語るたびに会衆が応えるように叫ぶんですね。キリストの勝利を信じて合唱するように叫ぶんです。本当に力強いキリストに対する信仰にあふれていました。彼らはキリストの勝利を心から信じているんですね。イエス様ははっきりこう言われましたね。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私は世に勝っている。この勝利者キリストに対する信仰、それを彼らはしっかりと持っているんですね。アメリカでの差別された境遇の中で彼らの心は少しも歪んでいなかった。イエス様の新しい掟、つまり私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、この御言を守っている人たちと出会った気がいたしました。アメリカの中で最も貧しいコミュニティであると言われているシカゴ、公営住宅にはたくさんの高齢の方々が住んでいると言われています。とりわけ黒人の人たちはですね、社会的につらい思いや 絶望を味わってきた人たちなのに、ユーモアを失わずに生き健康な人たちがいると言われているんです。では他の人々と彼らは一体どこが違うのか。それは希望を持っているということです。彼らはいつも天国をしっかり信じる信仰を持っているというのですね。地上では人生に困難があったにもかかわらず、いつも彼らは神に期待し神を喜んでいるというのです。それは決してこの世からの逃避ではありません。そういう意味ではなくて、この世の旅の目的がはっきりしているということなんですね。むしろ長く待ち焦がれていたふるさとに帰るような喜びを胸に抱きながら人生を生きているのであります。イエス・キリストはこうした人々に決して失われることのない喜びと平和の約束を差し出しているのです。だから彼らは明るくて朗らかな教会生活をしているのだと思います。イギリスの作家で C.S. ルイスという人がいますけれども、彼はこう言っていますね。どんなに苦しい試練を受けていても、アメリカの黒人たちが歌った歌に耳を傾けていれば、私たちは慰められる。そう言いました。その歌はこういう歌です。馬車よゆっくり走れ。私をふるさとへ連れて帰るために。私は天国に着いたなら、衣を羽織って神の国で叫ぶでしょう。私は自由だ。主がふるさとへ呼んでくださったから、こういう歌なんですね。イエス様はあの山上の説教でこう言われました。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。そしてこう申し上げます。平和を実現する人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。イエス・キリストが残してくださった平和を、神との平和を、私たちクリスチャンがこの世で実現するために私たちは召されたのではないでしょうか。私たち自身は弱くて失敗することは多々あるけれど、キリストの霊、聖霊が私たちを必ず励まし力づけてくださいます。そして神様が万物を新しくされる時、イエス・キリストによる統治、すなわち神の国が始まるのです。その時です。私たちクリスチャンは神様の全能の力と愛によって、キリストと同じ栄光の姿に変えられるのです。そして人間と 非造物世界全体が一とされて、神の栄光を称える日が必ず来るのです。だから私たちはその日を待ち望みながら、日々キリストの平和の中で喜びと希望を持って歩み続けていくものとされたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝は平和聖日の礼拝を皆さんと共に御前に捧げることができまして感謝いたします。イエス様が十字架と復活を通してもたらしてくださいましたこの平和を、御霊の助けと導きのもと、私たちクリスチャンが少しでもこの世に表していくことができますように、心からお祈りいたします。救い主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。